夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは映画監督の秋山淳さんをお迎えします。秋山さんはテレビ朝日で特命係長、ただの人志など数々のドラマを手掛けた後独立。テレビマンとしてのキャリアを生かし映画監督としても才能を発揮され、2022年に全国ヒットした映画二十歳のソウルに続き、現在シアターギルド代官山で上映中の新作映画東京レッド円探では海外からも高い評価を得ています。今日は秋山淳さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは秋山淳さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
では自己紹介からご挨拶お願いします。
はい、映画を今メインで、監督させていただいてるんですけれども、ずっとテレビ朝日の方で、社員として、30何年やったのかな、55歳の時に準定年で自分の準秋山クリエイティブオフィスってジャコって呼んでるんですけど、そっちの作りまして、そちらの会社の方で映画とか CM とか、作ってます。
ねえ、もう本当さまざまなご経験のある秋山監督に今回ご出演いただけるということで、とっても楽しみにしています
。いやもう僕も本当ラジオ大好きなんで、本当もう本当ありがとうございます。
ねえ、なんかこの後紹介する映画の試写会なども、はい、私もご縁もあって、
もう本当司会していただいて非常に光栄でした。ありがとうございました。
もうもないです。その中でね、世田谷とのゆかりがあるっていうところが、
はい、
はい、
もう世田谷はですね、何といっても僕住んでるんですけど、
はい、
それを、まあ、世田谷に住むっていうのも、もともと僕の大好きなドラマの俺たちの旅っていうドラマが世田谷の岡本を舞台にしたドラマだったってこともあって、すごく憧れの地であって、なので住んでるだけじゃなくて、会社も今編集室が世田谷にありまして、あとロケもね世田谷ですごくよくやるんですよ。もう大好きなんですよね。
もう本当世田谷愛が溢れている秋山監督、
大好きなんですよ。もう
嬉しいですね、はい、こうラジオにもこう、ね、出ていただいてというところでお話を伺いたいなと思うんですが、
はい、
それこそ最初自己紹介でもおっしゃってた通り、はい、いろいろなご経験の中でテレビ朝日にも、ね、はい、いらっしゃったんですよね。
いやもう長いこといたんですよ、随分、うん、最初入社した時はスポーツ局だったので、それもニュースステーション久米さんのが始まった年で、僕らニュースステーション一期だったんですけど、なのでそこでスポーツニュースとか、作らせていただいて、あと本当栗山さんとか坂東英二さんとスポーツ番組をやらせていただいたり、すごく楽しくいい日々を、それこそプロ今の時期だとプロ野球のキャンプで沖縄とか宮崎とかに1ヶ月以上行ったりして、本当普通今だとありえないような毎日を送らせていただいて、その後、ドラマの方に、ドラマやりたかったんでね、もともとそっちの方に異動になって、 本当素敵な会社で、ただね自分でもう55歳でもうやりたいこともあったので、独立させていただいたんですけれども、はい、ただ辞めてから分かるとても素敵な会社だったっていうのは今実感してますけどね。
独立されてみて分かる、
みんなにね、なんでそんないい会社辞めるのって言われて、いやでもやっぱり社長になりたいんだよってずっと言ってたんですよ、自分でやりたいことやりたいからって言ってたんですよ。でも辞めるのやめた方がいいよってみんなに言われたんだけど、やっぱりえいって言っちゃったんですけど、まあよくわかりますよね確かに
大変です、ね、はい、でも極時代本当人間味のあるスポーツのドラマから、はい、それこそ本当大人気のドラマまで手掛けてらっしゃったんですよね。
いやもうね本当にテレビ朝日にいたからこそいろんな方と知り合えたし、うん、幸せなことにたくさんのドラマ、佐藤浩市さんと、うん、本当三浦春馬くんの日山と昇るって井上由美子先生が原作なん、はい、原作が脚本なんですが、うん、もうドラマのことは本当一生忘れないだろうし、うん、警察学校の子供たちの物語なんですけど、うん、はい、みんなで本当学校をもう一回僕らも経験したみたいな暑い夏で、あそこに本当池松くんとか生徒役で本当春馬と一緒に出てて、いやだからいろいろちょっとまたねその話しちゃうとちょっといろいろ思いが出ちゃうんですけど、佐藤浩市さんとそのドラマの前の、日はまた昇るっていうそれが連続ドラマだったんですけど、その前の最後の晩餐っていうスペシャルドラマでご一緒させていただいたんですが、その後ずっと一緒に今でも二十歳のソウルでもそうですし、ずっと出ていただいてますし、はい、そして特命係長ただの人
そうですよ、
これがですねもう高橋克典さんと、うん、実はあさってロケするのかな克典さんとまたもうどれだけお世話になってるわってぐらいお世話になってまして、はい、講師ともどもって感じなんですけど、うん、いや高橋克典さんは傷だらけのラブソングっていうドラマが、これはフジテレビ系列の中島美嘉さんがデビューしたドラマがあって、それが MMJ の東條さんっていうプロデューサーが作られたドラマだったんですけど、これが本当素敵で、僕はそのドラマを見て思わず電話しちゃったんですよ東條さんプロデューサーに。そんなめちゃくちゃしたご挨拶とかはしてたんですけど、そんなめちゃくちゃ親しくっていうわけじゃなかったんですけど、あまりにも感動してそのドラマに電話して、いやもう本当に僕今その時40歳ぐらいだったのかな、なんか行き詰まってて、なんか会社もドラマももうちょっと違うことやろうかななんて考えてたんだけど、もう一回頑張ってみますみたいなことをなんか熱く語ったんですけど、その時のことを東條さんがすごく覚えててくれて、特命係長ただの人志っていうのは実はそのフジテレビ系列でやったドラマのスタッフの中に僕だけ入れてくれてるっていう構図なんですよ、うんうんうん、だからそこに呼んでいただいて、ただの人志っていうのを経験できて、そして克典さんと知り合えたって、なんかいろんなことがテレビ朝日にいたからこそ何か今の自分があるっていうか、もう感謝しかないですね。
今話題の映画として、はい、ね、皆さんにお伝えしたい映画もあるんですよね。
ちょうど今ですね代官山のシアターギルドっていうところで、ちょうど今日までなんですけど、うん、2月29日から3月5日までシアターギルドっていう代官山の劇場で東京レッドエンタンっていう映画をやっていただいてるんですけども、これぜひ今日まだ間に合いますんで見ていただけたら、私も僕もおそらくアフタートークも行きますんで、この映画はご縁いただいて記者発表の時司会していただいたんですよね、
う
ん、はい、ありがとうございました。
そうなんです、ね、また後半で、ね、この映画の魅力について伺いたいなと思うんですが、はい、今回選んでくださった曲どんな曲なんでしょうか、
はい、いやこれはですね皆さん山崎亜子さんが19歳の時に作ったという、なんとデビューアルバムに入ってる気分を変えてっていう曲で、もしかしたら高坂みゆきさんが歌ってるバージョンでご存知の方も多いかもしれないんですけれども、これ19歳で作ったんですよ。どういう天才ですかね。で、だから箱さんっていうとちょっとなんていうかオリエの歌とか、まあ言い方ちょっと雑な言い方するとちょっと暗めの曲とか重めの曲みたいな、うん、イメージがあるかもしれないんですけど、めっちゃパンクでロックでかっこいいんですよ。この歌がもうストリートにこの歌が響くと もうなんかよっしゃもうなんか全部捨てていっちゃえみたいななんか気持ちが高揚するというか背中を押してくれるというかそういう歌なので、この歌が東京レッドの大事なところでかかるんですけれども、うんうん、ハコさんもこれよく選んでくれたぴったりだねってご本人も言ってくださったので、ぜひ皆さんもお聞きいただきたいと思います。
それではお聞きいただきましょう。山崎ハコさんで気分を変えて。世田谷ドリームプロジェクト、今週は映画監督の秋山淳さんをお迎えしています。またこの曲もグッとくる雰囲気、
パンクでしょ、
はい、
パンクでロックでもう革ジャン買いに行こうって皆さん思うっていう、うん、そういう曲なんですけど、これ19歳で作るっていうハコさん天才すぎりますよね。でも今でもですめちゃめちゃ若々しいって言いますか、エネルギッシュで、いやあんな先輩になりたいなって見てて本当思いますね。かっこいいですよ。
でまたこの曲がぐっとこう映画を盛り立ててくれるっていうところで、改めてこの新作映画、はい、東京レッドエンタについて伺いたいんですが、はい、このエンタとはどうでしょう。
この映画はですね、まあ、映画って商業的な映画とインディーズな映画って、まあ、分かれるわけじゃないんですけれども、あのインディーズな映画っていう手作りのものっていうのは非常に僕大事だと思っていて、うん、この映画はインディーズの映画を作ろうと思って作ったものなんですね、うん、で自分で脚本も書いてるんですけれども、あのなんといっても本編ワンカットなんですよ、まあ、ワンカットって、まあ、ワンカットってまあちょっとねカットって言っても早回したりもしてるので、まあ、ワンシーケンスって言い方をしてるんですけど、東京タワーの前から恵比寿神社までの間を実際に歩きながら踊りながら現在と過去行ったり来たりしながら、まあ、主役蘭の花さんで宝塚の、はい、エリザベートでヒロインをずっと演じられた素敵な女優さんなんですけれども、彼女でしかおそらくできないっていう大量のセリフと踊りとパフォーマンス、あとは道を歩きながら撮っていくので一発本番なので、救急車も通れば飛行機も飛ぶし、それこそあの六本木をずっと歩いてると酔っ払いの方もいらっしゃったりしますし、何かあの信号も赤に突然変わることもありますし、雨も降ってましたし、いろんなハプニングっていうのがあるんですけど、そのハプニングとか今の、まあ、去年ですかね、一昨年か撮ったのが、2023年の1月かの、その東京っていうのも一つの登場人物だと思って、うん、撮ったので、その息遣いみたいな2023年1月にしかない東京の息遣いみたいなものを、うん、あの蘭の花さんの芝居を通じてなんか伝えることができたらなと、そういう映画です、
ね、蘭のさんのこの東京との戦う葛藤というか、はい、女性としての気持ちだったりとか、はい、こう荒波にも向かいながら自分の凛とした姿も持ってるっていうところで、はい、こうもう踊りながら舞いながらっていうシーンが本当に引き込まれていきますよね、
はいはい、いやありがとうございます。蘭のさんの、ね、踊りがやっぱすごい、あの本当すごいんです。でまたその振り付けをしてくれた前田先生が、うん、あのもう日本を代表するとか世界に日本を誇る方なので、その何か振り付けというよりはそれがもうパフォーマンスイコールセリフみたいなものだったので、何か表現するっていうことの一つの形っていうのを、まあ、発信できたんじゃないかなっていうのは思っていて、まあ、共演者も皆さんとても素敵な方ばかりだったので、
はい、キャストの皆さんも豪華というか個性豊かな面々揃いましたよね。
そうですね、あの加藤雅也さんは本当本読んだら一発 OK でもう出るからみたいなことで言ってくださったんですけど、実際写真も撮ってらっしゃるんですよ、ね、加藤さんの撮った写真っていうのがまたちょっとあの 色付けというか非常に色鮮やかにしてくれるというか、映画を、そこがあのとても素敵だったし、若林自衛君は20歳のソウルの時の、主役、浅野大義君や神藤君の親友役だったんですけど、彼もまたすごく印象的な役をやってまして、でまたフェルナンデス直之さん、これまたですねとっても素敵な、もう国際俳優なんですけど、日本のドラマで見るといつもテロリストとかそういう役だったんですけど
でも最近もドラマ出てましたよね。
すごい出てるんです、あの、はい、食堂食ね、あのレストランでやってましたよね、
うん、
すっごい日本語ペラペラなんですよ、はい、ですごいイケメンで優しくて素敵ですし、またですね、あの小林聡っていうやつがですね、 最後に路上生活者って言わなきゃいけないんですけど、うん、今あの、うん、道で寝てる方ですね、
うん、
寝役で出てくるんですが、彼のところでちょうど箱さんの歌がかかるんですが、ここはもう本当すごいすごい何かクライマックスですよね。でその後吉田玲ちゃん、
はい、
吉田玲ちゃんは大林監督の、あのご遺作になったヒロインなんですが、最後の最後に会うんですが、そこに行くまでに実は蘭野さんが現在と過去と未来を行ったり来たりしながら、うん、踊りながらたどり着いていくっていう、その辺があの多分一回見ただけじゃ何のことかわからないと思うんです、うん、ただそのテーマの中にはいろんなあの今の時代への風刺とかアイロニーとか何にも実はなくて、メッセージは一つで人生の全肯定、何をやっても生きていればいいよっていうことだけをメッセージで込めているので、そこはあの実は物語の中にいっぱい矛盾点を仕込んでるんですね、
うん、
その矛盾点をなんで矛盾なのか、なんか嘘をついてるんですよみんな。でなんで嘘をついてるのかって、それが優しい嘘だったり、いろんな嘘っていろんな意味があるんですけど、それがなんで嘘なのか、何が違うのか、矛盾がどこにあるのかっていうことを、そこにを気にしながらまた見ていただくと全く別の作品に見えてくるっていうこともあったりして、うん、僕の中では一つの、まあ、物語としての結論とかいろんなことはもちろんあの自分の中で一つ決め事はあって撮ってるんですけど、それが発信することによって見ていただく方がもう自由に受け止めていただけたら、
うん、
映画はもうあの公開された時点でスタッフやキャストのものじゃなくて見ていただく方のものだと思っているので、
うん、
そこでどういうふうに解釈されても大丈夫ですし、その解釈の幅っていうのを普通よりも広げたいなと思ったので、どうにでも感じれる映画っていうか、そういうのを目指しました。
で上映会も始まって、そしてね、はい、こう公開されて、はい、反響だったり海外でも、
そうなんですよ、はい、あの海外のパリとミラノとカナダ、本当全然もう本当知らない、そこのインディーズの映画祭でノミネートされてたんですけど、いや嬉しかったですね。知らない街でかかるっていうのは非常に嬉しいことですし、知らない方が見てどういう感じてくれたのかなとか思うと、それもなんかすごいワクワクしますし、なんか映画ならではのなんかダイナミックですよね、そういうことが。
秋山監督、はい、今日もイベント上映会あるんですよね、はい、
そうなんですよ、今日もあの夜18時半、6時半から上映なんで、6時ぐらいからもう僕もいると思うんですけど、大会のシアターギルドさんで東京レッド上映ありますので、アフタートークもありますのでぜひお越しいただきたいですし、その後3月4月5月と、新宿横浜、またあの鶴岡市の町きねさんとかいろんな映画館であの上映されていくので、ぜひぜひあのチェックしていただけたらと思います。
でさらにさらに東京レッドエンタンがこの魅力が広がっていきそうですね。
はい、もうぜひよろしくお願いします。
また来週もぜひねゆっくりとお話を伺えたらと思いますので、あの秋山監督お付き合いください。さあ今日のゲストは映画監督秋山純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅也さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。何やらパワースポットのようなお店ご紹介くださいますよ。さあ呼んでみましょう。雅也さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅也です。今週は東急大井町線上野毛駅から徒歩1分にあります喫茶清流をご紹介します。お話はオーナーの山室春次さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちら喫茶清流、晴れの日、晴れるの流で清流なんですけれども、この店名に込められた思いとは。
ですね、この店舗についているワンコが2頭いるんですけれども、清雨と流雨っていう名前でその頭文字を取ったんですね、晴れると流で。で、まあ画数とかを、まあ、先生とかにも見てもらったところ、めちゃくちゃいいということで、ちょっとこう漢字だらけの硬い 字で、画数が良くて、あのこの髪の毛というところで発展していくよというお墨付きをいただいたので、この名前にしました。
私も去年占い師さんに、来年塚田さんは龍がつく年だから、まあ辰年っていうのもあって、龍に関係あるものはいろいろこう興味持った方がいいって言われて、それもあって今日伺いました。
そうですね、あのこの上野毛っていう土地自体がその龍塚になっていて、あのこう円形のものとか、まあ龍もこう体をこう丸めて円形になったりしますけど、円形のもの、龍とかそういったことにすごく由来が多い町ではあるんですよね。その意味もあって、まあ、龍という名前をつけたかったんですよ。
じゃあそういう清流なんですけれども、こちらいつオープン？
昨年の9月30日にグランドオープンです。
またどうしてこの上野毛のもうすぐ駅地下のところで喫茶を始められたんですか？
ここの清流の入っているこのビル自体ですね、これが当社のその所有する物件でして、
本当のオーナー様なんですね。
で、まあ、物件、まあ、建物は古いのでですね、あの1階これだけの広さの店舗だとなかなかテナントさんもつかないので、まあ、であれば、まあ、仲間内でやってみるかということで、始めました。
ね、本当に広い店内でワンちゃんのお名前をつけてるってことはワンちゃんも OK？
そうです、あのもう本当に何十頭との何十頭にもわたるですね、あのワンちゃんとその飼い主さんとがもう顧客になっていただいてて、しょっちゅうお越しいただいてます。
という清流さんですが、おすすめのメニューは何になりますか？
そうですね、レギュラーでご用意している清流ブレンドという、コーヒーですね。
今目の前にご用意いただきましたが、こちらはどんな特徴なんでしょう？
こうなんていうんですかね、そのミカフェートさんというところのコーヒーを使わせてもらってるんですけれども、この清流ブレンドに使ってる豆っていうのはこう物販を一切、まあ、世界中どこでもしていなくて、 あくまで店頭でしか飲めないというものなんですけれども、飲み口爽やかで、飲み終わった後フルーティーな感じで、コーヒー苦手っていう方でもあのこのコーヒーまず間違いなく飲めますね。
本当にもう香りも豊かでちょっと気になります。すぐいただきます。どうぞ。本当だ、飲み口はずっしりあのコーヒーの苦味を感じながらも、後味が本当すっきりしてて、
そうですね、
うわ、なんだろう、心がふわっと軽くなる。
もう本当に常連さんが去年のオープン以降、だから10、11、12、1、まあ、4ヶ月以上経ちましたから、あの常連さんがこうついてきてくれていてですね、本当にもう2日に1回来てくれるような方も多くいらっしゃいます。
では最後に山室さんの夢教えてください。
僕の夢はですね、今何をしたいっていうことじゃないんですけど、あの死ぬ時に、惜しまれて死にたいというふうに。
まだまだ先ですよ。まだまだですよ。
いやいや、まあ、人生折り返しすぎましたし、まあ、そろそろですね、どう生きるかよりはどう死ぬかを考えなきゃいけない年にもなってきていると思っているので、まあ、惜しまれて死にたいなと、まあ、そのためにはこう、まあ、自分のできうる範囲の中ですけど、こう人を助けるというかですね、人に優しく人を助けて、生きていこうって今は思ってます。
いやー、コーヒーもお話も深みのあるいいお話ありがとうございました。いやいや、はい、今週は上野毛から喫茶清流、晴れの日に龍ですね、清流をご紹介しました。素敵なお話はオーナーの山室春次さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
壮大な人生のテーマもね、こうお話しいただきました。深みあるコーヒーをいただきながら心癒されるメンターとして大切な場所にもなりそうですね。山室さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、 物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に、番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストにも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
でも気づいた人生